ドクター松倉の健康相談室。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。皆さんは健康に関する悩みを抱えていませんか？最近疲れやすいな、肩が重いな、頭痛がひどいな、なんだか気持ちも沈みがち、などなど。もしかしたらその症状はある病気のサインかもしれません。健康づくりは日頃のチェックと病気の早期発見が何より大切。さあ、今日のお悩み相談は、今日は鹿島ハートクリニックにお邪魔しております。副院長、ハートリズムセンターセンター長の佐藤勝俊先生にお話を伺っていきたいと思います。佐藤先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
佐藤先生は日本内科学会総合内科専門医、日本循環器学会循環器専門医、日本不整脈心電学会不整脈専門医、日本プライマリーケア連合学会認定指導医でいらっしゃいます。今日この収録の前に佐藤先生と少しお話をさせていただいていたんですけれども、なんと佐藤先生、この地元六甲のご出身ということで、旧羽崎町の出身ということでよろしいでしょうか？
はい、羽崎の方で育ちました。地元の方にたくさん支えていただいて、で今があります。
地元でこうして先生になっていただいたというのは大変嬉しいんですけれども、中高一貫校の精神学園をご卒業になりまして、その後群馬大学の方で医学を学ばれたということなんですね。地元にいつ頃帰ってきていらっしゃるんですか？
平成8年に戻ってきまして、最初は朝日中央病院で約18年11ヶ月ですね、そちらで診療しておりまして、循環器のチーフだったんですが、こちらの医療ですね、六甲地域の特に循環器診療にちょっと脆弱性というのか、そこがありまして、私の父親も救急車で運ばれた時に1時間半ぐらいかかって救急に到着するという、それぐらい病院のそのアクセスですね、それが悪いということが分かりましたので、少なくともこの六甲地域で心臓疾患で急死するような状況が防げればと思いまして、でまた循環器の診療の標準的な医療ですね、それを地元にいながら受けられるような体制を、少なくとも私が年を取って引退するまでには構築しておきたいという、長い願いですね、ちょっと深遠な願いかもしれませんけど、それがあるので、こちらで仕事を今させていただいて、今6年目になります。
大変力強い言葉をいただきまして、この地域で生活している私にとってはものすごい今こう安心感を、いただいたなという感じがしております。さて、こちら鹿島ハートクリニックというのは心臓が専門でいらっしゃるかなと思いますが、今日は先生どんなテーマでお話をしていただけますか？
今日のテーマですが、私は不整脈の特に専門をしておりますので、心房細動という、不整脈について今日はお話をさせていただきます。
心房細動っていうのは不整脈なんですか？
はい、不整脈というのは脈の、規則正しいリズム、その脈のリズムがおかしくなる、そういう病気のことを言うのですが、そのうちの一つですね。心房と心室っていう、心臓には大きく分けて上側にある心房と下にある心室というお部屋がありますが、その心房の脈が非常に乱れて速くなってしまう病気なんですね。
速くなると体的にどんなことを感じるんですか？
はい、通常は脈が速くなることによって、動悸がしたり、それから心臓って余力のある臓器ではあるのですが、こう無理やり不整脈が原因で脈が増えて動かされてしまうので、息切れを感じたり、例えば階段を上るときにちょっといつもより疲れるなとかいうふうな感じ方をする人もいます。またその余力があるがゆえに日常生活の程度が軽いと何も症状がない方もいらっしゃるんですね。
症状がないと発見するのは難しいですね。
はい、とても残念なことなんですが、その心房細動という不整脈は心臓の中に血の塊、血栓ができやすい病気なんですね。ですからその血栓が脳の方に飛んで脳梗塞になって初めて発見されたり、他の病気になって初めてこの不整脈が見つかるということもあるんですね。
血栓というのはなぜできてしまうんですか？
通常心臓はこう規則正しく動いているときに縮んだり膨らんだりしますが、心房細動という不整脈になると心房の動きが1分間に400回とか多いときは600回近く震えてしまうので、有効なこう収縮拡張ですね、縮んだり膨らんだりができなくなるので、それが原因で血液がよどんでしまうんですね。心臓の中の血液がよどむと、そのよどみが原因で血が固まりやすくなって、でその固まりができて、それが血の流れに乗って頭まで脳まで飛んだり手足まで飛んだりすると、その飛んだ先の症状を起こします。
こういう診断をするにあたって実際に患者さんにはどのような検査とかされるんですか？
はい、通常は健康診断のその心電図で発見されたり、あとはご自身で息切れや動悸を感じていらっしゃって心電図を取って発見されるということがあります。心電図自体は副作用はもうない検査ですので、心電図を取って見つかるというのはすごくいいことだと思いますし、あと実は日常的にこの脈を取るということを習慣づけていただけると、早くその不整脈、心房細動を含めですね、いろいろな不整脈を見つけることができると思います。腱脈を勧めます、はい、皆さん視聴者の方、ご自身の脈を取ることができるでしょうか？もしよければ、手首とか首のところですね、頸動脈にそっと触っていただいて脈を取れるかどうかご自身で試してみてください。
脈が弱い人とか強い人とかあるんですか？
はい、脈の強さは様々ですが、確かに動脈硬化が進んでいる方で触れにくくなったりすることもあります。ですから、今日脈をご自身で、取るというのをやってみて、でもしそれがうまく取れないようでしたら、普段かかっているそのかかりつけのお医者さんに脈の取り方を伝授してもらってください。先生方脈取るのはプロですから、ね、
そうですね、血圧を毎朝測るっていう方はねよく聞くんですけど、脈を測るっていうのは、いや私日頃の生活の中で今まで全くないですね。
はい、そうですね、血圧を測る習慣を持ってらっしゃる方はぜひそれに合わせて血圧を毎日測るように、脈も同じような時間で測っていただいて、でもし脈が飛んだり乱れたりしているようであれば、その時は心電図を取りに病院に1回かかっていただいて、で心電図を取ればそれで診断がつきますので、ぜひ腱脈を勧めます、脈も最初は取り慣れないこともありますけども、だんだん慣れてきますので、ぜひ例えば、朝起きて、30秒ぐらいでいいので時計を見ながら脈を取ってもいただいて、2倍すれば1分間の脈ですから、それが極端に早い場合、例えば1分間に100を超えているとか、あるいは極端に遅い場合、40回未満とかね、それと極端に遅い時には病院に行って心電図を取るといいと思います。
この脈も健康のバロメーターなんだなっていうことが分かりました。不整脈の患者さんっていうのは最近はどうなんですか？やっぱり多いんでしょうか？
はい、不整脈はおそらくもともと多かった可能性はあるんですけれども、気づかれなかったのが多かったかもしれません。でまたその年齢が高齢化するに従って少しずつ増えてくるとも言われています。であとはその不整脈ってどういうことが原因で出てくるかですね、実はその不整脈っていうのはあってもそれほど気にしなくていい不整脈もあれば、その命に関わる不整脈もあるんですね。今日のその心房細動自体はすぐ死んでしまうとか、すぐ倒れてしまうとか、そういったことに直接つながる不整脈ではないんです。ただし先ほど話したように、その不整脈をある一定の期間やっぱり放置してしまうと血栓ができて、それが詰まって、その血栓が原因で大きな出来事が起きることはあります。ですから早期に発見して、仮にその不整脈がある状態であっても血栓を作らせづらくするようなお薬、例えば血液サラサラのお薬なんて皆さんが言っている抗凝固薬っていう薬、何種類かあるんですけど、そのようなお薬を処方してもらって、かつ、脈が極端に速くならないようなお薬を使うことで症状を和らげることができます。でまた脳梗塞の確率も大幅に下げることができます。はい、
治療法についても少しお話しいただけますか？
治療法には大きく3つあります。1つは、お薬を使う方法、2 2つ目には、電気ショックをかけて不整脈を治してしまう方法、3つ目には、カテーテルアブレーションというカテーテルを使った治療があります。まあ、薬による治療はまずいらした時に最初に行われる治療だと思います。ですから、その治療の適用があるかどうかとか、それがふさわしいかどうかということも患者さん一人一人検討する必要がありますので、それは外来で先生に相談していただいて、でその時に検討しますから、ぜひ相談にいらしてください。
日頃から私たちが生活の中でこういうことに気をつけて毎日送った方がいいよっていうアドバイスがあればお願いしたいと思います。
私どもの施設では心房細動の患者さんがやはりご紹介でいらっしゃいますし、患者さんも直接いらっしゃることも多くて、年間で約200人ぐらい不整脈のカテーテル治療を行っています。その中でやっぱり多く共通して言えることは、ベースとして生活習慣病を持っている方が多いんですね。最も多いのはやはり高血圧を合併している方ですね。で、日常生活の中での注意点としては、そのどうしても塩分を多く摂っている方が、血圧が上がりやすいというのがあります。できることであれば、血圧を指摘血圧まで下げていただくようなことをしていただきたいんですね。で、食塩に対する感受性が高い方も日本人は多いので、逆に塩分を控えると血圧ってある程度下がってくると思うんです。特に波崎銚子っていうと漁港が近くて、お醤油も美味しいしということになると、生まれながらにして濃い味で育ってきてしまっている方も多いので、なるべく塩味を減らしていただいて、塩が完全にダメってわけじゃないんですけど、推奨される大体6グラムぐらいの摂取の範囲で収めていただいて、それ以外は味付けですね、例えば酢の物とかだしとかですね、香辛料とか、少し甘みを利用したりとか、そういうふうにしてうまくこう塩分を減らすような工夫を普段の料理の中で工夫していただければなって思います。
飲酒とか喫煙はどうですか？
はい、やはり飲酒は引き金になります。はい、若い人でもお酒をたくさん飲んだ翌日こう動悸がするっていう方もいらっしゃるんですね。ただ多くは心房細動になってもよく療養していただく、一晩薬寝ていただくとか、睡眠を十分とって休養していただくと、だいたい1週間以内に9割ぐらいの人は自然に不整脈止まるんですね。ただそれが長く置いてしまうと、だんだんこの不整脈っていうのは止まりづらくなって、ついにはずっと不整脈のままいるような状況になってしまうので、やっぱり日頃から その生活習慣、なるべくお酒に関しては控える、やっぱり飲まないが一番いいみたいなんですが、今は最近はノンアルコールビールとかですね、ノンアルコールもあるので、うまくそういうのと付き合いながらですね、飲酒のそのアルコールの量を減らしていただければいいと思います。で、また喫煙については、いろんな病気に関して、喫煙が不利だということが分かってます。がんのことも言われますし、もちろんこの心房細動についても喫煙者でやはり多いんですね。特に動脈硬化を起こす要因にもなりますし、喫煙に関してはやっぱり禁煙を頑張っていただきたいと思います。禁煙外来を開いている病院に相談して、禁煙プログラムに入っていただいて、タバコ代と同じぐらいの、値段で、3ヶ月ぐらいかけてね、禁煙を達成するというお手伝いもしているので、そういったことも相談いただければと思います。
わかりました。それでは最後に今日のまとめをお願いします。
心房細動は生活習慣と大きな関係があり、高血圧、糖尿病、睡眠不足、睡眠時無呼吸症候群、肥満、お酒を飲むこと、タバコを吸うこと、カフェインを取りすぎること、極度のストレスがかかることが誘発の大きな因子になりますので、そこに注意して生活をしてください。
今日は鹿島ハートクリニックの副院長、ハートリズムセンターセンター長の佐藤和俊先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクター松倉の健康相談室、この番組は地域医療福祉に貢献する松倉中央クリニック、特別養護老人ホーム松寿園、松寿園リハビリケアセンターの提供でお送りしました。